社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。社長になられる、経緯というのはどんな形でいらっしゃったんでしょうか。
最初はその社長室付き でその後に、システムを見ることになりました。でシステムの長を経て、役員に登用していただいて、管理本部長ですかね、うちの管理本部というのは総務人事経理というのが全部入っているところで、それを全体を見る管理本部長に就任しまして、でその後に役付きの、常務の役付きをいただいています。管理本部が長かったですね、はい。
社長になったのは何か経緯というかきっかけとかございますか。ご就任なさった理由というか、
まあ、認めていただいた、私3代目の社長なんですけれども、初代は父親です。2代目は、まあ、別の方で、まあ、番頭さん的な感じ の営業の長の方が2代目に就任していただいて、で もちろん亡くなった創業者が亡くなった後、まあ、業務は引き続き行ってましたけれども、そこで、2代目の社長といろいろなコミュニケーションも取らせていただいた上で、まあ、認めていただいたっていうふうには思っております。
なるほど、
はい。
じゃあもう鈴木紀行さんに入られる時にはいつか継ぐんだという思いでお入りになった感じですか。
ちょっと違いますかね、うん、私がその社長の席に座るんだなんていう頭は最初のうちは持ってなかったです。ただそのまだ父が存命の頃、まあ、自宅で少し話をしてた時に、もう会社に入ると決まった頃ですね、何の話をしてたか全然覚えてないんですけれども、父が会社の社員を守るのは自分しかいないんだからという言葉、すごく単純で、シンプルな言葉なんですけれども、その言葉をすごい今でも覚えてまして、あ、こういう人がやっぱり社長にならなくちゃいけないんだな、逆に社長はそういう思いじゃないとたくさんの人を守ることもできない、その社員だけではなく家族かける何倍ですよね、そういう方の意識っていうのはこういうものなんだっていうのは今でも覚えてますね。これ大切な言葉だと私は思ってます。
なんかこう社長になろうと思ったきっかけみたいなのございましたでしょうか。
まあどの会社さんでもそうですけれども、その時その時いろいろな問題があったり、まあ、トラブルがあったり、まあ、それをするのに尽力をかける、そういうところで、あ、もっとパワーを持ってその経営っていうところを、まあ、一役員ですからより以上やっていかなくちゃいけない、じゃあ新しいことをやってみたい、こんなこともできたらと思う時には今のポジションじゃできないんだなっていう感覚は芽生えましたかね、はい。
社長に、まあ、ご就任なさる時も、まあ、覚悟とかそういうなんか思いとか何かございましたでしょうか。
そうですね、いきなり肩が重くなるっていうことはなかったんですけれども、やはり先ほど申し上げた父の言葉を改めて思い出して、で当時はその父は会社 その箱を船に例えて話をしてたんですね。でやっぱり船には乗船する人員は定められている、でも私はじゃあ船を大きくすればもっと違う機能が船の中にもできて、そして、人員数も増えてっていうこともあるんじゃないのかな。で2代目の社長さんは、創業者の言葉をとってもよく守っていらっしゃいました。私がちょっと反発をしたわけじゃないですけれども、やっぱり会社を大きくするためにはいろいろな機能が必要で、いろいろな部署も必要で、それにいろいろなキャラクターも必要で、そうなっていくとやっぱり船は大きくしていかなくちゃいけない、でも大きくしたからそれが看板になってしまう、ウォッチすることが看板になってくるのではいけない、だったら道具にしなくちゃいけないんだろうっていうのはすごく考えましたね。
社長になる前となってみてと、その差なんていうのは何かございますか。
あまり素晴らしい答えじゃないかもしれないんですけれども、見られてるなっ ていう感はすごくありますね。これはあの外じゃないんです、中です。はい、だからやっぱりちゃんとやらなきゃっていうのはちょっと子供みたいですけどね、あのやはり私には私がやらなくちゃいけない責務が思っている以上に大きいんだっていうことは改めて自覚はしました。
なるほど、大変重い言葉ありがとうございます。とんでもないです。そうしましたですね、鈴木機構様の事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですけども、どんな事業を鈴木機構様ではやってらっしゃいますでしょうか。
はい、当初ですね、創業時にはやはり、今の事業を行っておりませんで、製菓機械、お菓子の機械、それをお菓子をのあんを詰めたり、あと包装をしたり、あとまんじゅうの充填をしたり、いろいろなことをやってて、これを20年間やってました。で1981年に、世界で初めて、寿司ロボットの開発が5年をかけて行いまして、そこから事業転換をしたと。で現在は、米飯食品機械の、製造業機械屋でございます。はい、主な、アイテムといいますか、機械としましては今申し上げました寿司ロボット、こちらにつきましては、現在、回転寿司様、あとは、デパ地下で、中食の関係ですね、あとスーパーマーケット、ほとんどが機械で作られているという状況でして、国内でのシェアは 80% 以上いただいております。で米飯の加工機械ですので、寿司ロボットのみならず、ご飯を牛丼とか召し上がりますか。
はい、
はい、こちらの牛丼三大牛丼チェーン店様、どこのお店も人がご飯をよそっておりません。これはすべて当社の機械でご飯を盛り付けさせていただいております。で今までキッチンでご飯を盛り付ける、これが少し社内公募しまして可愛い名前を付けましてふわりかという名前なんですけれども、このふわりかにつきましてはキッチンで今まで従事していたものをもっと、皆さんに知っていただきたいというところで、衛生の意識、コロナになってすごく衛生の意識が高くなりましたので、今ではホテルの朝食ビュッフェで召し上がりたいだけを、ご自分でグラム数をセレクトしていただいてよそっていただくというところでも、機能を、発揮させていただいています。これはですね、やっぱりぶどまり、ご飯を余ることなくで、お客様も召し上がりたいだけを、セレクトされますので、ご飯を残すっていうこともすごく軽減されています。これは社食とかでも使われてるみたいなんですけれども、でこれでやっぱり SDGs 的なところでサポートができる機会としても今認められてきており、こちらについても 90% 以上のシェアを国内ではいただいております。はい、
なるほど。リスナーの皆様、牛丼チェーンとか寿司チェーンとかホテルとかいろんなとこ行ったら、もしかすると鈴木機構さんの機械からのご飯をいただいてるかもしれない。
そうですねコンビニのおにぎりとかコンビニのご飯の盛り付けも行っておりますので、当社のお名前をご存知でない方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、B2B の仕事ですので、コンシューマー様にはそのうちの名前の知名度あまりないと思います。ただ最終的に外食等をされている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、国民の8割は当社の機械が手掛けたものを召し上がっていただいてるんじゃないのかなと、そういう機会を8割の方はその機会があった方々じゃないのかなとそう思ってます。
はい、ぜひ鈴木機構さんのことを思いながら牛丼なりお寿司なり何なりをおにぎりなりを食べていただきたいと思います。
恐れ入ります
ではここからちょっと全く違う質問もさせていただければと存じます。好きなことを事前にお聞きしまして、短くまとめますと食べることとゴルフということでお答えいただいてますが、食べることはちょっと長く書いていただきましたが、情報収集こねていろいろなお客様を含む外食店舗もあったりコンビニエンスストア行ったりおにぎりお弁当の季節商材を含む商品を見て購入してみるという感じで完全に仕事だなということでお仕事好きという感じでよろしいでしょうか。
いや、もちろんお仕事は好きでないとできませんので、好きなことと言われたらイエスなんですけれども、やっぱり食べること好きなので、やはり簡易的にコンビニとかお食事できますから、そういうところつい見てしまいますね。 でつい裏側をひっくり返してしまってるどこどかさんのとこで作られたやつだねっていうようなところが多いですし、やはりあのお客様のトップとお話をさせていただくにも何も知らないじゃ話にならない、あの当社の機会を使っていただいている大切なお客様ですので、やはりあのお付き合いが増えればそれだけの、店舗ですかね、屋号に足を向けてあのお食事させていただくというところで、うちの方でもより一層やはりうちのビジョンっていうのは美味しさを伝えたいというビジョンを持ってますので、その食の美味しい温かいを世界の人々へというのが当社のビジョンです。ですので機械屋としてはちょっと違うかなって思われる方もいらっしゃるんですけれども、当社の機械を通じて美味しさを伝えたいと思ってますので、お客様のところに行って、今日はちょっと味が違うなと思って、別に店員さんにお話しするわけじゃないですけれども、そうするとうちの私は担当に、あのどこどこさんのどこどこの店舗で少しちょっと違うようだけど何かあったのっていう話はよくしますね、はい。
まあ、お仕事好きということで社長らしい社長様という感じでございますが、座右の銘もお聞きしまして、まあ、経営者として大切にしていることということをお答えいただいていますが、4つ、一人一人が輝ける企業でありたいという思い、当社の社員は自分でしか守れないという創業者の言葉、
はい、
これは先ほど出てきましたね、はい、4方よしの精神、
はい、
まあ、自前主義の脱却、
はい、
この4つを座右の銘ということでお答えいただいているんですが、まあ、こちらの方4つを、まあ、選ばれた理由というのをもしよろしければ教えていただけたらなというふうに思っております。
そうですね、2番目の当社の社員は自分でしか守れないというのは先ほどお話しした創業者の言葉であり、そして、四方よしっていうんですかね、まあ、三方よしっていう言葉ありますけれども、今四方よしっていう言葉もあるようで、でじゃあ四つ目何なのかなって言ってネットで探して見てみたんですね。でそうするとやっぱり未来よしとか将来よしとか今のその社会課題を解決していく方向性、未来を見ていこうよという SDGs 的な感覚も含めた上な答えがいくつもあるんです。ですからその4つ目っていうのは決められた言葉がないって言ったら少し語弊があるんですけれども、まあ、いろいろなバージョンとして捉えられる。じゃあ自分はどうなんだろうなってその時考えた時に、あ、私はこの4つ目はサプライヤーさんよしだなと思ってます。なぜならばやはり今そのコロナで大変部品供給大変な思いしました。その時にも本当に協力をしていただいたサプライヤーさんに感謝してますし、この方々大切にしなくちゃいけないな、お客様ももちろん大切ですけど、お届けする前にやっぱりサプライヤーさんから良い部品を提供していただく、そして私のものづくりが完成をするという形ですので、やはり売り手よし買い手よし世間よしそしてサプライヤーよしというところが私の司法よしです。
なるほど、大変勉強になるお話でございます。ありがとうございます。
いいです。
最後のご質問なんですが、
はい、
この番組は経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
成功しているのかどうかっていうところは疑問なんですけど、まだまだ勉強が足らないと思ってます。ただ大切にしたいことはやはり、まあ、上場している身ですけれども、やはり社員ファーストでありたい、一人一人の顔がきちんと見れる経営者でありたいというのは一番強く思ってます。ですので先ほどもその座右の銘の時にご紹介いただきました、一人一人が輝ける企業でありたいというのはそこが大きなポイントなんですね。で輝くっていうのはその人がハッピーであるから、楽しいから、嬉しいから、人それぞれ違います。給与がいいっていうのも楽しい人ですし、やりがいのある仕事も楽しいでしょうし、その楽しい人たちが集まって組織になり、そしてそれが企業となる。そうすると企業も輝く。で最後にはやっぱり社会にお届けできるというラインをつなげたいという気持ちがあります。ですのでやはり私は本当に社員一人一人が可愛くてしょうがない。管理本部長もやってましたので、約500人いる、社員のほぼほぼ450人は地方にもいっぱいいますけれども、 顔、名前、性格が分かります。それがいいわけではないかもしれないですね。コロナの時にちょっと分からない人も出てきたので、今からちょっと習得しなくちゃいけないんですけれども、やはり彼ら一人一人の、人生も背負ってるんだっていう感覚もすごく持っていきたいと思ってますので、やはりそのためにはやっぱり一人一人で話をする対話、コミュニケーションっていうのは一番大切にしなくちゃいけないことだろうなと、それは思ってます。これがベースです。
ありがとうございます。大変勉強になる言葉で、私も社員ファーストで、社長業をやっていきたいなというふうに思いました。リスナーの皆様も本日お忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。鈴木社長様、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日の社長に級 in with biz は鈴木機構株式会社代表取締役社長鈴木美奈子社長様、女性社長様、3代目の女性社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいました。大変勉強になりますね。やっぱりお次になるっていうのはやっぱり大変ですね。でもちゃんとした思いが、創業者の思いが娘さんにちゃんと伝わり、その思いを継いで一生懸命、企業を大きくしていく、そんなことをなさっている社長様でいらっしゃいますし、お考えもしっかりされていらっしゃいますので、ちょっと失礼な言い方になるかもしれません、大変、勉強もできるというか、聡明でいらっしゃるというか、利発でいらっしゃいますので、よくよくいろんなことが見えていらっしゃる上場企業の社長様、女性社長様ということで、大変勉強になる話が多くございまして、私自身も本当に勉強になりました。司法よしですかは本当にいい言葉ですね。こういうのを真似してですね、私も上場企業の社長として頑張っていきたいななんて思った次第でございます。ぜひ、リスナーの皆様も参考にしていただき、鈴木社長様みたいに、大きな企業を作っていっていただけたらなと思います。本日の社長に聞く in with biz はここまで。また来週。本日も社長に聞く in with biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く in with ではここまで。また来週。